まあ大阪のね、大学生グループには、まあ大体一人から二人ぐらい、グループの中に一人めちゃくちゃアホなやつがいるんですけど、まあうちのグループにもいるアホの話。ちょっと遠出をしてたことがあって、車で僕が運転してたんですけど、で、その時に、まあちょっと疲れたので、缶コーヒーを飲もうかなと思って、コンビニに寄ったんですね。その時に、まあ好きなもんを各自買うんですけど、まあ一人は、シャネで食べるアイスクリームであったりだとか、で、僕はもう眠気を覚ますための缶コーヒーであったりとか、で、雑誌を買ったりするやつもいて、その中でアホが一人いて、僕の元に、まあ僕がカゴを持ってたんですけど、僕の元に、これな、俺めっちゃ美味しくて好きやねんって言って、持ってきたのが、冷凍の焼きおにぎりだったんですね。いやいや、遠出をしてるんやからそんなん溶けるやん、と。言うて、そんな、戻ってくるまで溶けるで、と。こんなん、どないすんのって言って、あ、そうか。せやな、溶けるな。返してくるわ。って言って返していったんですよ。で、あ、こいつアホやな、やっぱ。って言いながら、レジに、カゴを置いたときに、あ、これもこれもって言って、僕のカゴの中に入れたのが、これな、めっちゃ美味しいね。俺のおすすめの冷凍チャーハン。新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ始まります。この番組はメインパーソナリティである私ミスターが日常に潜む面白いことに挑むまったり系ポッドキャストです。はい
はいはい、
反応が薄いな。
そうですね。冷凍チャーハンは別にそんな冷凍のままで食べても支障ないですよ。
冷凍チャーハンを冷凍のままで食べたことあるんですか？
ありますね。
あるんですか、
はい、ありますね。
じゃあこの
話いけると思って、
この話の反応は微妙なんですね、やっぱり。
そうですね。
冷凍チャーハンを冷凍のままいけるとしては、はい、いける身としては、
はい、
はい、
いける身としては、ああ、そうだな、この人はかわいそうだなと。
あの30回です。第30回目です、これ。
はい、30回、
はい、30回ですよ。
30回ですね。
1日1回聞くとして、この番組を、
はい、
1ヶ月持つんですよ。
わあ、1ヶ月
ね、
すごい。
今度ね、3ヶ月持つように、100日持つようにね、頑張りたいと思います。はいはい、そんな感じで始まった第30回、はい、今回もミスターとゆいちゃんでお送りしたいと思います。
はい、はい、
前回ゲームマーケットインタビュー編、非常に多くの反応がありまして、はい、今回もね、ゲームマーケットについてのお話をしたかったんですけれども、ちょっとね、僕がゲームを遊べてないという事情がありまして、どうせだったらゲームの紹介と一緒にボードゲーム、はい、そのゲームマーケットの、レビューをしたいなと思ってるので、今回はちょっとゲームマーケットに関しては置いといてと。
置いといて。はい。はい、
まあ、今回は、ガラッと変えて。
ガラッと。はい。
クッキングトイについて。まあ、クッキングトイ。
クッキングトイ。
クッキングトイ、トイというわけではないんですけど、まあ、まあまあ、
はい、
クッキングトイかな。絞るとしたら、クッキングトイに焦点を当てて、
はい、
レビューをしていきたいと思いますので、まあ、今回そのお話をじわじわしたいと思います。
はい、
まず、はい、今回はね、今回、前回お休みだった今日の一冊も復活ですので、皆さん楽しんでください。はい、それでは、
はい、
皆さん今回第30回もよろしくお願いいたします。どうぞ。はい、というわけで先ほども言った通り、クッキングトイのお話です。クッキングトイとはそもそもなんぞやというお話でございますね。はい、ゆいちゃん、クッキングトイって何ですか？
はい、よくね、イメージ的にはまあおもちゃっていう感じなんで、よくある楽しいお寿司屋さんみたいな感じかなっていうイメージですかね。
お寿司をね、作ったりとかね、
はい、
できるね、
あの
機械、
えげつない味の、はい、
そう、
はい、
えげつない味の？どういうことそれは。
なんか、なんていうんですか？マジパンみたいな感じの。
ゼリーみたいな、
ゼリーだとか、そうそうそう。ああいう感じの、
はいはいはい。あ、そういう感じの。
イメージ。
今回のはちょっとまた違うんですよね、僕の。まあ、ああいうのもあるんですけど、ああいうのもあるんですけど、
はい、
あのね、こう、もうこれにしか使えねえじゃん、みたいな。おもちゃみたいな、その、なんていうんですか？その食、メーカーみたいなのあるんですよ。うまく説明できないな。タカラトミーかどっかが出してる、そば打ち名人っていう機械、はい、今回そば打ち名人はちょっと紹介できないんですけど、僕持ってないんで、そばを打つっていう、その、おもちゃ的なトイザラスとかにも売ってるようなやつがあって、そば粉を打ってみたいな感じなのもあったりとか、最近その、クッキングトイってどんどん進化してると思うんですよ。面白そうなのもいっぱいあって。それを、いくつか紹介していきたいなと。クッキングトイという、こう、
クッキングトイ、
うん。そうですね、クッキングトイについて紹介していきたいなと思ってます。で、
はい、
今回、3つ試しました。買って。
3つ。はい。
買って、僕が。まず一つ目。
はい。
温泉卵メーカー。
温泉卵メーカー。
はい。
はい。
なんか、こう、なんと、上から見たらこう、楕円形？楕円形、ちょっと曲がった楕円形みたいなのがあって、うんうんうん、蓋が開いて、中に、こう、卵を二つぐらいセットして、お湯を注いで、待ってたら、温泉卵ができるっていう、千円ぐらいの。やつがあるんです
よ。優れもの。
はい。まあ言ってしまえば温泉卵を作るためにしか使えないものなんですけど、
はい。
それを買って使いました。
はい。
セットされた時間でやるとちょっと硬かった。硬かったんですけど、ちょっと遅めにやると、ちょっと早めにあげると、いい感じにね、うん、温泉卵がね、できてて。あ、これすごいなと。
こういうことなんだと。
ね、思ったんですけど、これに関しては、これいらないんじゃないかなと。これいるかなと思って。
うん、
鍋じゃダメなのかなと。
言っちゃダメなとこですよね、それね。多分言っちゃダメですね。
鍋でも時間調整すればできるんじゃないかなと。
言っちゃダメだ。
いや、確かに、その、なんていうんですか、その、調整されてて、この、ベストの時間でいい感じにできるっていうのはあるんでしょうけど、
うんうん。
僕、1000円払ったんですよ。ゆで卵がどうしても好きでたまんなくて、そのめんどくさいことが嫌いな人は1000円払ったらいいと思うんです。ただ僕と一緒に温泉卵を食べた母は、はい、いらないと言ってましたね。
まあそうですよね、
はい、僕は
どうでしょうね、
1000円払ったのが尺なので、しばらく使おうと思います。はい。
意地ですね、はい。
で、これが一番低い評価の。
低い評価。
ここからどんどん上がっていくんでね。
ほうほうほう。
はい。
期待大ですね。
で、もう一つ。二つ。
はい。二つ目。
卵。こう、また卵。
卵。
また卵。
また卵。
おかしな卵っていう、これどこだったかな？おかしな卵、回して丸ごとプリン。はい。いや、そういう名前なんですよ。タカラトミーアーツさんが出してる、はい、商品で、今アマゾンで1400円ぐらいで出てるんですけど、はい。まあ、定価は2600円ぐらいですけど、今、アマゾンでは1400円ぐらいで売ってるんですけど、
はい、
これ、 説明、形説明するのはどう言えばいい？こう中に卵をセットするプリン型の、何ですか、プリン型のこうロックみたいなのがあって、こうそれに卵をロックして横についているハンドルで卵をひたすら回すんですよ。殻のその生卵の状態でガーッガーオイーってこう、それを2分続けるわけですね。2分ぐらい大体
2分
で、もうちょっとこうある方法で確認して、まあそれも後で言うんですけど、ある方法でどういうそのそういう何ていうんですか、ある状態になっていることを確認して、まあそれも後で言うんですけど、それをラップに包んでこうお玉かなんかで沸騰したお湯の中に、沸騰したお湯の中に30分つけるんですよ。
30分、はい、
沸騰してってもその何ですか、じゃあ沸騰したお湯を消し、この難しいな沸騰した状態のお湯で火を止めて、言ったら沸騰、はい、沸き切った状態のお湯の中に30分つけるんですね。そうすると、はい、30分経った後に、うんうん、殻を剥くと、もうゆで卵にはなってるんですけど、ゆで卵にはなってるんですけどね、中が全面黄色なんですよ。言ったら最初の攪拌の時に、全部こう、中で黄身と白身が混ざり合って、溶き卵になってるんですよ、中で。
ああ、はいはいはい。
はい、で、それを、茹でて、中が、まあ、言ったらプリンになってるわけですよ。甘くない、はい、甘くないプリンになってるわけ。で、それにカラメルソースをかけて食べるっていう、クッキングなんですけど。
はい。
これは、そこそこ面白かったです。これは、驚きの連続でしたね。
はい。
まず卵を回すその楽し懐中電灯を当てて、下から当ててこう光の当たり方で中が攪拌されてるかを見るんですけど、
あ
結構こうガーって力強くやってて楽しいんですよ、はい、でこのカバーがあるんですけど、カバーをしっかりはめないと回らないっていう子供に優しい親切設計はい、で
なるほど
はい、でもうね、卵の殻を割った瞬間の、この黄色い感じが出てる、あの驚きはすごいですね。
はあ、なるほどな。
はい。で、まあ、なかなかに楽しめた商品でしたよと。はい。で、なんか問題点があったんで、卵の、攪拌した状態の卵ってめちゃくちゃ割れやすいんですよ、あれ実は。
はい。へえ。
めっちゃ割れやすくて、だからお玉でラップをして入れるっていうのも、はい、あれ普通にお湯の中に落としたらその衝撃で割れちゃうんですよ。
はい。ええー。
だから
あれも、まあ、
それがちょっとこの扱いにくいというか。まあ、仕方のないことなんですけど、注意書きも書いてるんで、ちょっとめんどくさいなと思った点と、あと、中途半端に温めると、中途半端に温めた状態で出してしまうと、つまり加熱しきれてない状態ですね。で、やると、中がドロッとした状態になってるので、開けるときは、お皿の上で開けましょうねというの。はい、綺麗にできてたら万々歳
ね
ということです。
経験者は語る的な感じですかね、それは。
はい、それは経験者が語ります。僕もやりましたいっぱい怒られました
ですね
、はい、私お前も勝手に出て机汚してって怒られましたはい、では
い、
3つ目、一番評価の高いものなんですけど、これが
はい、
ポップコーンメーカーを、ワクワクポップコーンメーカーを買いました。 コーンメーカーっていうと、あの四角いでっかいやつを思い浮かべるじゃないですか。あの、
はい、
映画館とかにあるようなのちっちゃいバージョンみたいな感じで。ああいうのじゃなくて、うん、なんか電気ポットみたいな形なんですよ。電気ポットみたいな感じで、スイッチを入れたら、ウォーって言い出して、ドライヤーみたいな音が出て、で、その、なんていうの、その中に、一杯分の、カップ一杯分の、ポップコーンの素を入れるわけですね。
ほうほうほうほう。で、
それが中で、攪拌されて、熱によって、膨らんでいくわけです。これ1分ぐらいでできるんですよ、はい、ポップコーンが。
おう、
大体10分ぐらいかかるんですよ、普通にポップコーン作ろうと思うと。
はい、そうですね、うんうん、
それが1分でできるんですよ。もう驚きですよ。
驚きですね。いいですね。
で、何よりこれの一番大きな点っていうのが、油を使わないんですよ、
はい、あ、ヘルスいいですね。
ヘルスいいなんですよ。豆が浸るくらいの油を使わなきゃいけないポップコーンっていうのが、油一切なしで使える、うん、作れるんですよ。
いいですね、素敵。
で、また、うん、その膨らんでくる様子を見るのが楽しいんですよ。パパパパパパパッとね、吹き出しから、吹き出し口から溢れてくるわけですよ。ポップコーン。超エキサイティングですよ、あんなの。
いいですね。
うわー、ポップコーンだーって言いながら。あの、前者二つには、
うんうん、
うちの母も怒ってたんですが、あの、これは、喜んでました。
それはでも確かに素敵です。
そうなんですよ。で、ポップコーンって、実は、かなりの健康食らしくて、
うんうんうん。
あの、なんかこう、皮ごとなんとか食べるから、こう、なんか、リノなんとかさんが、みたいな感じで、あんまよくわかんないんですけど、あんまよくわかんないんですけど、はい、こういうタイプの、その、エアポップコーンっていうんですか、その油を使わない、はい、熱風で温める感じのポップコーンを、うん、食べると、その、1ヶ月、これちょっと、1ヶ月か2ヶ月だったかな、うん、食べ続けてたら、体重が減ったっていう人も、たくさんいるらしい。っていうのは、多分ポップコーンってかなり膨れるし、で、うんうん、それを食べることによって、その普段の食事が減るからなんじゃないかなと。
うんうん、ああ、なるほど、なるほど。油一切使
ってヘルシーなんで。ね。
うん。
そう、うんうんうん、もういいことずくめの機械ですよ。俺ね、俺らもね、安いんですよ。確かね、アマゾンで今1900円ぐらいだったかな。
あら、お安い。
お安いんですよ。
お安い。
白と黒のモノトーンな感じで、
バシック。
あのね、うん、普通に家電に溶け込める感じの。
はい、ポップコーンメーカーが家電に溶け込んじゃうと。
ただ、これも、
はい。
ま、言ってしまえばお安いなりに問題点はあるわけで。
はいはいはい。
まず、味付けができないんですね。その機械の性質上。あの、
致命的。
先に。
致命的。
先に、うん、先に、後ではできるんですけど、あの、先にその豆と一緒に、お塩とかを入れて、あとちょっとバターとかを入れて、調理することができない。だから後で、まあ、僕は、味、全くついてないポップコーンじゃなくて、その、映画とか、洋画ドラマを見ながら、見てるんで、ポップコーン、バター醤油が好きなので、先にレンジで別に、ちょっとバターを一遍切って、レンチンして、醤油を軽く入れて、混ぜて、で、ポップコーンに回しかけて、こう回すっていうのをやったら、もう最高のバター醤油ポップコーンができるんですけど。
いいですね。
これいいんですよ。これ、ぜひとも買ったら皆さん試してほしいと思うんですけど。
はい。
まあ、味付けに関しては、油を使ってないんで、お塩が乗りにくいっていうのもあるんですね。
ま
あ、僕は紙袋とかを使って、その、塩とか振るときは、ガーってシャカシャカしますけど。はい。
うんうんうん。
で、もう一つは、これはね、はい、勢いが強すぎるんですよ、出てくるときに。
勢い
がね、ものすごい勢いなんですよ。びっくりするんですよ、皆さん。これ、パパパパパパパって出てきて、で、深めのボールを入れてたんですけど、全部その深めのボール から出ていくやつが十数個あるんですね。やんちゃ坊主が。
やんちゃがね。
だから、ちょっと、僕は紙袋に、この入れて、紙袋に吹き出し口に近づけて、受けるようにはしてるんですけど、吹き出し口に輪ゴムとかでくくらないでくださいね。あれ溶けちゃうんでね、熱で。はい。はい。だから、おとなしく拾いましょう。紙袋がない場合は。はい。まあそんなもんですかね、今回、パパッと紹介。結論。クッキングトイには、使えるものもあるぐらいで考えといた方がいい。ですかね。
なるほど。
はい。まあ、お値段というのと、あと、トイというのもありますし、まあ、そこそこ、使えるものもあるんですけど、まあ、今回やってみた中では、まあ、面白いのもあるし、発想としては、ああ、すごいなってもあるんですけど、わざわざやる必要あるかっていうのもある。
はい、なるほど、はい。
だから、まあまあ、皆さん、楽しんで、クッキングトイライフをね。あ、ポップコーンメーカーでも本当におすすめなんでね。
はい、
あれは本当におすすめです。皆さんぜひ買って、健康なポップコーンライフを、ね、今ちょっと欲しいのもあって、まだ実は。クッキングトイの中でも。まあ、それもね、また紹介していきたいなとは思うんですけど。
はい。
そば打ち名人をね、
お
紹介していきたいな。
はい、
まあまあそれは置いといて、
はい、
じゃあもう次行きましょうか。なんか閉まんないな、はい、今回
なんですか、なんかゆるゆるしてますね。
前回のねビシッとしたインタビュー会をね、いい感じだったのに、なんか今回ダラダラしてるな。まあもともとダラダラした番組なんでね、
仕方ない
よ、ね、仕方ない、うん、次行きましょう。はい、
はい、
次は新コ、新コーナーじゃねえ。いつまで新コーナーって言ってんだ。3回目。
はい、
ミスター今日の一冊です。
一冊、はい。
ミスター今日の一冊。このコーナーは、雑誌、小説、漫画、何でも手に取って読んでしまう習性を持ったミスターが、その時の面白い本を、皆さんに紹介していくコーナーでございます。はい、今回はエッセイを紹介したいなと、イラストエッセイを紹介したいなと思います。はい、
はいはい、
時にゆいちゃん、
はい、時に
死んだことはありますか。
ゆいちゃん生きてます。
ゆいちゃん生きてます、ね、
ピンピンしてます。
はい、はい、この世のほとんど全ての人は生きてる人です。死んだことがない人です。厳密に言うと、はい、死というのは、まあ、定義するのは難しいかもしれませんが、今回紹介する本は、タイトル、これ作者が、村上武雄さん、はい、でタイトルが死んで生き返りましたレポという商品、はい、作品です。死の定義を、はい、また死を定義するのは難しいですが、この本を書かれた、はい、村上武雄さんは一度心肺停止しています。その闘病期、闘病期というのを、イラストエッセイで綴った一冊となっております。もともとイラスト投稿サイトピクシブで投稿された漫画が、まあ、話題を呼びまして、それが双葉社さんで書籍化されたというものなんですけれども、
はいはい、
まずこの村上武雄さん、イラストを描くお仕事をしています。
はい
はい、
はい、
その無理な生活がたたって自宅で倒れてしまいます。あと数時間遅ければそのまま、はい、助かる見込みもなく死んでいたこの村上さんなんですけれども、
あ、はい、
家族や、お医者さんの必死の支えがあって、ゆっくりゆっくりと回復に向かっていくというお話なんですが、はい、まあ壮絶です。
壮絶。
この人の生活が、その倒れる前の生活が壮絶です。 固形のものが食べられない、
うんうんうん、
そのぐらいなので固形のものが食べられないのでスポーツ飲料でエネルギーを摂取していってこのエネルギーを摂取していた、そのぐらい体が弱ってます。なんでここまでになってしまったかというのは本の中で詳細その説明されてるんですけれども、まあかなり無茶な生活を送っていたので倒れてしまいました。で、
はい、
基本的にエッセイなので一人称で描かれます。一人称、一人称視点で、作者さんの視点でその描かれます漫画なんですけど、で自分の姿っていうのが基本的に目だけで描かれるんですね。他の人たちはイラストがちゃんとあるんですけど、はい、自分の姿というのが目で描かれるんです。で、あの、
うんうん、
この目が例えばあの下を向いていたり眉を潜めていたりだとかっていうので自分の感情を表してるんですけど、うんうん、その描き方がまたねうまくて、全体的にすごくやっぱりイラストを描くお仕事の方なのでやっぱりイラストはうまいっていうのは当然なんですけど、なんだろう、見せ方もやっぱりうまくて、
はい、
すごくいい、そのイラストとしてもいい本なんですけども、まあとにかく内容もすごいんですよこれ。
はい、
もういろんな病気を併発して、もう普通の人ならあの一つで死んでしまうかもしれないっていう病気をいくつも併発して、その中から復活していくんですね。で、
すごい、
一度倒れるんですって、倒れて ICU ってあの集中治療室に入ってから抜あの、
はいはい、
その ICU を抜けるんですけど、
はい、
その後にまた病気がひどくなるんですね。
ああ、はい。
脳浮腫というのがあって、その、
ああ、はい。
なんだろう。一度回復したんですけど、脳に脳浮腫ができてしまって、そこを、そのせいで、幼児体育をしてしまったりするんですね。
はい、ああ。
幼児体育をして、例えば書いてる症例の中で、目がほとんど見えてない、もしくは見えてるけどそれを認識できない状態になったりとかして、幼児体育をしてる状態で、でそれにプラスしてなんかそれをバレちゃいけないと思う自分がいて、
はい、
さらにその正常の判断ができないんで、男性の声には3本、女性の声には相原さんとしか答えられない、はい、いう本当に常人の脳からしたらわけのわからない症例が起こったりするんです。でも周りの人は支え続けるんですよ、はい、この村上さんを、
うんうん、
いやそれがすごいなと思って、やっぱりなんだろう、
うん、
重いんです。家族が支えてくれるんですけど、家族も医者さんも全力で支えてくれるんですけど、はい、やっぱりいろんな優しさがあるんですよ。生きてどんな形であれ生きててくれてよかったって言ってる時もあれば、
は
い、うんうんうん、あのこの作者さんのお母様が、
はい、
やっぱりイラストを描いてて無理な生活をして倒れるわけじゃないですか。で、
はい、
あのね、どんどん回復には向かっていくんですけど、目がおかしくなっちゃうっていう症例が一時出てしまって、そのせいで全く絵が描けなくなっちゃうんですよ。
うんうんうん、あ、
全く絵が描けなくなってて、
はい、
その四角いものの区別がつかないっていう症例が出ちゃうんですね。
はい、
その時に母親、そのお母様が絵を描かせるんですけど、その時全く描けないわけですよ。はい、その描いた絵を見た時に、うんうんうん、これ何下手ねと言うわけです。なんだか書けなくなって安心したと、うん、ひどく辛い言葉だとは思うんですけど、うんうん、多分お母様からしたらもう言ってしまえば息子が命を落とすきっかけになったことがもうできなくなるって 考える、うんうんうん、もうやめさせる絶好の機会だったんでしょ。だからあえてこういう辛い言葉を投げかけたんでしょうね、うん、でもやっぱりあの、うんうん、作者さん自身はすごくその言葉に衝撃を受けて、自分が悪かったんだろうけども、自分がこうやって助かったにも関わらず、こう助かったんだけれども、結局自分が読んだ結末っていうのは命を助かったけど命以外の全てを失うということだったのですと書いてるわけです。でもそこからさらに回復するんですからね、すごいですよ。
すごいですな。
で、書き方も、さっきも言ったんですけど、書き方もすごくうまくて、
はい、
あの意識がはっきりしてなかったり、有志対抗している場面であの時は、はい、その漫画の枠の部分があるじゃないですか。枠の部分が黒く描かれてるんですね、はいはい。黒いんですよ。だから暗いイメージを受けちゃうんですね。で、あの、はっきり目が見えてなかったり、認識できなかったりした時も、は、もう人が、その影のような感じで、だったら誰でも描けるようなか、あの、わかります、うんうんうん、人が影な感じ、影のように描かれてるんですね。
うんうんうん。
そう、影に、あの、棒で目を描くみたいな感じで描かれてるんですけど。
ああ、はいはいはい。
でも、意識がはっきりすると、はっきりし始めてくると、その、枠が白に変わるんですね。で、人の顔もはっきり描かれるわけですよ。
うんうんうんうん。
それが、その、ただ単なる、その一人称視点じゃなくて、なんだろう。その、視覚と、その作者さんのその時の視覚とリンクできるような書き方になってるなと思って。それがすごくこう、自分の中、自分が中に入って読めるっていう本の書き方なんだろうなとは思いましたけど、なるほど、すごく命の重さっていうのを感じた本ですね。
うん、
なんだろう、はい、だから結局今誰にだってこういう危機はあるわけですよ。ちょっと働きすぎてしまって自分を追い込んで倒れて、うん、死んでしまう。日本で言ったら過労死ってあるじゃないですか。過労死って今英語でも過労死っていうぐらいですから。
うん、はい。
だからその中でも支えてくれる人がいるんだと。だからあんまり働きすぎてないですか、うん、と。もう一度皆さんね、自分がね倒れて悲しむ人は絶対いますんでね。その重さを、うん、認識できる本になりましたと。はい、村上武雄さん、死んで生き返りました、はい、レポ、1000円だったかな、ちょうど、だいたい。
はい。
はい。ぜひとも読んでみてください。素晴らしい本、素晴らしいエッセイで衝撃を受けました。感動というよりは衝撃を受けたと言った方がいいような一作です。はい。ぜひとも読んでみてください。はい、リンクも貼っておきます。双葉社さんからです。はい。それではエンディングに行きましょう。さあ、どうぞ。はい、エンディングです。今回はクッキングトイについてのお話と、今日の一冊はイラストエッセイ、今日、死んで生き返りました、レポについてお話しさせていただきました。まあ、前回に比べるまでだいぶグダグダだったので、編集点も多いかなと思うんですけど、はい。今回に、今回もまたリアクションの方を紹介したいなと思います。
はい。
リアクション。前回ゲームマーケット会でしたので、リアクションは大変多いです。ざっと紹介していこうかなと思います。
はい。
まず。
はい。
毎回聞いていただいているこのみさん。この人は本当にヘビーリスナーです
。ありがとうございます。
ミスミスのヘビーリスナーでございます。はい、本当にありがとうございます。勝手にヘビーリスナーって呼んでいいのかな。ミスター君のインタビューが真面目すぎて笑ってしまう、ニヤニヤと。はい、その後にこのみさんは確かおまけ編が始まった瞬間大爆笑したといただきました。はい、
まあそうでしょうね。
はい、まあそうでしょうね。はい、 で、
で
野崎さん、モテゲ男子更衣室ですね。ミスミスラジオを聞いた、ミスターさん活動的やと。
活動的や、
結構いろいろ行きましたからね、はい、自分なりに頑張りました。はい、ありがとうございます。はい、で、セントイン D さん、ミスミスミスターのミスミス特会引っかえラジオを拝聴。現場直前回とインタビュー回、力が入ってるだけあってとても聞き応えがありました。ボーナーステージの面々はさすがに混ぜるな危険でしたねと。はい、その通りでございます。
はい、
で、インタビューをしたさせていただいた方からもいろいろ来てまして、はい、まず、カブケンさん、ゲームノアのカブケンさんからは、チャガゲーの川口さん目立ってたなと。最後に犬イケメンしゃべくりコンビ、ひどい人のくせ者5人を固めたミスター君は偉いと。はい、偉いのではなくあれは本編に持ってこ来るなんて判断はねえ、できないですからね。
そうですね、はい、できないですね、あれは。はい、はい、
で、チャガチャガゲームズの川口さん、ミスミスラジオゲーム魔界まだ途中までですがめっちゃためになる、何に気をつけてゲームを作っているか、はい、この質問はすごく面白いです。もっとたくさんのデザイナーさんにも聞きたい、ミスター先輩お願いしますと。はい、頑張ります。
はい、
はい、で、聖書コレクションの、キリスト新聞社さんですねからも紹介していただいて、非公式リツイートしていただいて、はい、デジタルを買ってもらえなかったからアナログへという中村誠さんへの意外な共通点を見出し、わくてかと。そうですね、はい、中村誠さん D1 の D01 と D02 聖書コレクションと中村誠さんブースは一緒でしたので、隣さんでしたので、実は中村誠さんがゲームをデジタルゲームを買ってもらえないから、アナログゲームにぶつけたという話をしているときに、隣の聖書コレクションの方ニヤニヤしてたんですね。
ニヤニヤ
なんでニヤニヤしてたのかなと思ったら、ほぼ同じ理由でゲームを作り出したからだったんですね。
はいはいはい、
本当に名刺も渡せてない状態で、実は名刺切らしてしまって、はい、お渡しできなかったんですよね。またお会いする機会があれば次は名刺を渡したいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、で、はい、で、これだ。
で、
後ろの人、前回も紹介しましたね。はい、ミスターのミスミス何でもやってみるラジオを聞いていたら、僕のツイッターが紹介されてびっくり、楽しく拝聴させていただいているうちに、気づけば最新話に追いついてしまいました。ありがとうございます。これからもガンガン紹介していきます。ミスミスラジオでのカミカミ成分が減ってきたらと感じていたので、最後に、にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこと書い、かける3と書いてみる。これ実はね、前任のミスーちゃんがあまりにも噛みすぎるためにだいぶ最初の方にリスナーさんから早口言葉を募集してやるっていう企画があったんですけど、
はいはい、
結局企画倒れに終わってしまったと思いきや、まさかのキラーパスが来たんです。
恐ろしい。
やりますか。
はい、はい、
僕がやるんですか。僕でいいんですか。もうゆいちゃんがやった方がウケるんじゃないですか。
いや、そんな、まさか、そんな、まさか。
じゃあ、でも2人でやりましょう。じゃあ、
はい、
にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこをかける3ですね。
かける3ですね。はい、は
い、
い
きますよ。
はい、
3、2、1、にゃんこ、こにゃんこ、俺やれや。
え
やれや。いきますよ。
はい。
3、2、1。
にゃんこ、こにゃんこ、
まごにゃんこ。遅えよ。
こにゃんこ。
めっちゃ長えな。いきますよ。いきますよ。はい、まあ、僕からやります。まあ、じゃあ、一緒にやらなくてもいいから、僕からやります、
はい。そうですね。はい。
にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、にゃんこ、ごまにゃんこ。
へへへへへへ、ここま
ー、ここまー、どうぞどうぞどうぞ、はい、どうぞ。
はい、じゃあいきます。
はい
はい、にゃんここにゃんこ、まごにゃんこ、にゃんここにゃんこ、まごにゃんこ、にゃんここにゃんこ、まごにゃんこ。
うわ、くそ。はい、
はい、
みつみつラジオでは、
はい、
皆さんからの皆さんからの、感想をお待ちしております。ツイッターで MIX、 え？ツイッターで MISSXMISSアンダーバーラジオ、ミスミスラジオとつけてつぶやいていただくか、ハッシュタグミスミスラジオをつけてつぶやく、もしくはブログのコメント欄にコメントいただければ番組内で紹介することがあるかもしれません。また iTunes にも登録しておりますので、そちらからもよろしくお願いいたします。皆さんからの叱咤激励お待ちしております。どしどし、書き込んじゃってください。はい
はい、
これ普通に聞こえるかもしれませんがリテイク5回ぐらい入ってます。編集
点はダメダメですね、
今回ダメですね、はい、ダメダメです、もう噛んだしな。
はい、
今収録、ダメダメだ、その収録のあの録音時間が46分ってなってるんですけど、多分これあの編集したら40分ないぐらいになるんじゃないかなと思うぐらい、だいたい僕のせいで、そうなってます。6分僕が余計に喋ってることになりますからね。はい、
はい、
まあ、今回はミスミスラジオクッキングトイとエッセイについてお話しさせていただきました。次のお話は何にしようかなとちょっと考え中なんですが、どうしようかな、はい、
どうしようかな。
今年も100人人狼祭がね、新郎文化祭が、招待されていますので、そちらに行こうかなと思ってるのと、そちらに行こうかなっていうか、まあ、行くんですけど、はい、行くのと、で、あと、ストリートフェスタに行こうかなと思ってるんですけど、ストフェスも、直前まで分かりません。
分かりません。
はい。まあまあ、なんやかんややるだろうなと思ってます。はい。
はい。
なんか、ゆうちゃんありますか？
ゆうちゃんは、そうですね。何もないですね。
はい。はい、何か作りましょうよ。はい、そんな感じで、なんか今回はあるかな。はい、ここ最近3日間ぐらいで5回ぐらい、あの角に足の小指ぶつけてるミスターと、
今さっき前髪を切ったら片方が眉毛の上まで行きました、ゆいちゃんでした。
それ結構悲惨ですよね。
いいんです。
はい、さよなら。
さよなら。